今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼はドクター、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。今日はですね、4月3日でございます。1968年の今日4月3日、アメリカでサイモンとガーファンクルの名盤ブックエンドがリリースされました。というわけで今回は名盤ブックエンドを特集してみたいと思いますので、40分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は杉本秀也司法書士事務所チロロネットの提供でお送りします。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること。 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
改めましてこんばんは、竹迫凛太郎です。
杉本秀也です。
今回はですね、はい、1968年の今日4月3日に、うん、アメリカでサイモンとガーファンクルの名盤ブックエンドがね、はい、リリースされたということを受けまして、うん、ブックエンド特集をね、はい、してみたいと思います。
はい。
このアルバム、4月3日にアメリカにね、68年リリースされて全米1位を記録しました、うん、イギリスでも彼らにとって初となる全英1位を記録したというね、
はいはい、
で A 面はですね、うん、当時その反体制運動や反戦運動などでね、うん、揺れ動くアメリカにおけるですね、アメリカンドリームの喪失をね、テーマとした組曲になってるんですよ、うん、なのでまず A 面の1曲目2曲目3曲目はですね、はい、もうメドレーのような形になってるので一気にお聞きいただきました、
はい。
アルバム1曲目はブックエンドのテーマ、そして2曲目は Save the Life of My Child、うん、でそして3曲目が名曲アメリカでございます、
うん。
まあ、このアメリカという曲はですね、もう、はい、サイモンとガーファンクルの数ある中でももう、うん、トップの部類にね、はい、入るぐらい私好きな曲なんですけれども、うんうん、恋人と本当のアメリカを探す旅について、うん、語り調の歌詞で、まあ、歌われておりまして、うん、まあ、詩人ポール・サイモンの真骨頂とね、うん、言えるんじゃないかなと、うん、
はい。
この曲は後にですね、1972年に、うん、サイモンとガーファンクルのグレイティストヒッツのねリリースに合わせてシングルリリースされて全米97位全英25位を記録しています、うん、当時はねシングルカットされなかったという、うん、まあそれはいいんですけれども、うん、まあ、次行ってみましょう、
はい。
次はアルバム A 面4曲目でございます、はい。サイモンとガーファンクルでオーバース。はい、サイモンとガーファンクルでオーバースをお聴きいただきました、
はい。
この曲では恋人同士の別れについてね歌われるんですが、うん、まあ、それがですね、
はい、
アメリカンドリームへの決別のようにもまあ聞こえるというね、うん、世界でございます、うん。マッチをする音でね曲が始まって、そしてポール・サイモンの語るような歌声がまあ流れ始めるわけなんですけれども、うん、一気に、はい、まあ、その世界観に引き込まれる、
はい、
まあ、本当アーティスティックですね、
うん、素晴らしい。
で次はですね、
はい、
老人の会話がね、
はい、
本当に会話があるんですよ、
はい。
Voices of Old People という2分ぐらいあるんですけれども、うん、これはちょっと、かけてしまうとリスナーの方が混乱すると思うんで、
う
ん、ちょっと割愛して曲に入りたいと思います。次はですね、うん、A 面のラスト2曲、まあ、これもメドレーでね、うん、聞いていただこうかなと思います、
はい。
サイモンとガーファンクルで Old Friends からの Book Ends Team。はい、サイモンとガーファンクルでオールドフレンズブックエンズティームを2曲続けてお聴きいただきました、
はい。
このオールドフレンズ、公園のベンチに友人同士でまるでブックエンドのように座る老人たちというね、
うん、
まあ、詩的な比喩を用いてね、うん、そう表現することで、
うん、
なんて言うんでしょう、人生の黄昏をね、
うん、
まあ、表していると、
はいはいはい、
ね、歌詞の中で、うん、 このサイモンとガーファンクルはね、
はい、
自分たちが70歳になるなんて想像できないというようなことをね、まあ、歌ってるんですけれどもね、はい、もう80歳間近なんですけども
超えましたね、
一体何を感じているんだろう、
そうですね、
っていうのをね聞いてみたいですけどもね、
はい、
でまあ、アルバムラストはまあメドレーの形でブックエンドのテーマが歌入りで再び出てくるということなんですけれども、Preserve your memories, they are all that's left to you というね、フレーズが出てくるんですけれども、思い出は大切に、それは全てあなたの元から去っていったものだからというですね、歌詞が出てきて、その後アコースティックギターのみとなって深い余韻を残して A 面が終わると、
はい、
ねすごい、うん、あのコンセプチュアルな、ね、
はいはいはい、
A 面なわけでございます、
はい、
で次 B 面なんですが、うん、B 面はシンプル、シングル集みたいな感じになってます、はいはい、ヒット曲がいっぱい出てきます、
はい、
では早速いってみましょう、はい、B 面1曲目サイモンとガーファンクルで Faking It。 はい、サイモンとガーファンクルで Faking It をお聴きいただきました。
はい、
この曲は1967年のシングルで全米23位を記録したナンバーでございます、
うん、
ちょっとねこうサイケデリックな香りがするね、うん、フォークロックになってまして、
うん、
まあ同時期のビートルズからの影響が感じられるかなという感じですね、
うんうんうん、
当時ポール・サイモンは作詞作曲のスランプに陥っていたらしくて、うん、彼の創作活動を補助するためにジョン・サイモンがですねプロダクションアシスタントとして起用されていたらしいです、
うん、
次行ってみましょう、
はい、
次はアルバム B 面2曲目でございます、うん、サイモンとガーファンクルでパンキーズジレンマ、うん、はい、サイモンとガーファンクルでパンキーズジレンマをお聴きいただきました、
はい、
この曲は1967年に映画ザ・グラデュエート邦題卒業ですね、
うん、
その映画用に曲を依頼されて、うんうん、この曲とそれからオーバースをポール・サイモンは書き下ろしたと。しかし監督が気に入らずボスとなって結果的にあのミセス・ロビンソンが誕生するんです。次はその曲です、
はい、
アルバム B 面3曲目サイモンとガーファンクルでミセス・ロビンソン。はい、サイモンとガーファンクルでミセス・ロビンソンをお聴きいただきました。
はい、
この曲は映画ね、うん、ザ・グラデュエイトでまあ使用されて、まあ、そちらの方では初期バージョンがね使用されたんですけれども、
はい、
このアルバムにはフルバージョンが収録されました。このブックエンドにはね、アルバムリリースの2日後4月5日にねシングルリリースされて全米1位を記録した、まあ、彼らの代表曲となっております、
はい、
次も代表曲ですね、
うん、
アルバム B 面4曲目サイモンとガーファンクルで A Hazy Shade of Winter。 はい、サイモンとガーファンクルで A Hazy Shade of Winter をお聞きいただきました。
はい、
1966年のシングルで全米13位を、ね、記録したナンバーでございます、うんうんうん、まあ、サイモンとガーファンクルのディスコグラフィーの中で最もこうなんていうんでしょう、ロックでキャッチなナンバーの一つなんじゃないかなと思います。日本では1994年にテレビドラマ人間失格で使用されたことでも話題になりましたが、うん、まあ、そんなことはどうでもいいと思いますというわけなんですけれども、
はい、
ですね、このブックエンドね、
はいはい、
まあ、特集してきたんですけれども、うん、面白いですよね、うん、A 面がすごくコンセプトで、
あ、そうですね、
そして B 面がヒット曲集、ある種アビーロードの逆というかね、うん、
は
あ
は
あ、どっちがいいんだろうと、これ B 面が A 面でも良かったのかなとかと思うんですけど、うん、まあ分からない、うん、
ね、
これはね、そんなポール・サイモンが考えたことですからね、うん、ケチをつけるなんていうことはね、野暮でございますから、ね、
やっぱ
これが正解なんだろうと思いますけれどもね、
はいはい、うん、
で、まあ、うん、そのブックエンド特集、次がいよいよラストでございます、
はい、
アルバムのラストの曲でございます。これもシングル、1967年に、シングルとしてリリースされ全米16位を記録しました、
うん、はい、
曲名先言いますが At the Zoo。この曲もですね、映画そのザ・グラデュエートのために書かれたということだったんですけれども、うん、結局採用、まあ、されていません、
うん、
まあ、そういう、まあ、いろいろねトリビアがございますけれども、う
ん、はい、
ラストを飾る、賑やかなナンバーでございます、
うん、
では聴いていただきましょう、うん、サイモンとガーファンクルで At the Zoo。 Someone told me it's all happening at the zoo。
姫路市役所から北へ徒歩1分。相続手続きに不安のある方は、安心、親切、丁寧の杉本秀也
司法書士事務所まで。
さて、そろそろ別れの時間が近づいてまいりました。今週もお楽しみいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのお便りを募集しております。 FMII のホームページ、番組ブログのリクエストフォームからリクエスト、メッセージをお寄せください。またこの番組ではブログも開設しております。ドクター竹迫のミュージッククリニックとウェブで検索し、ぜひアクセスしてみてやってください。
はい、というわけでブックエンド特集はこれにてお開きでございます。
はい、
次回からはですね、3週にわたって、先日3月21日にリリースされた大滝詠一のA Long Vacation 40th Anniversary Edition を特集してみたいと思います。
はい、
ナイアガラファンの方はどうぞ聞き逃しの内容をよろしくお願いいたします。
はい、
というわけで今週はこの辺でお別れしましょう。
はい、
竹迫倫太郎と
杉本秀哉がお送りしました。
それでは皆さん、良い週末を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック、この番組は杉本秀哉司法書士事務所、チロロネットの提供でお送りしました。